ハニーの日夏休み特別企画、教えて一博先生。この時間は三田学園の提供でお送りしています。さあ、西大に引き続き三時代も一博の先生をお迎えしてお話を伺っていきます。続いては兵庫県立人と自然の博物館の研究員、自然環境再生研究部生物資源研究グループ研究員で兵庫県立大学自然環境科学研究所生物資源研究部門の講師でいらっしゃる中浜直之先生をお迎えしてお話を伺います。中浜先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、2時代は恐竜のお話、3時代は昆虫のお話ということで伺っていきたいんですが、まずは中浜先生について教えてもらいたいんですが、中浜先生は普段どんなことを専門に研究されてるんですか？
はい、私はですね、昆虫、また昆虫や、植物ですね、こうした、生き物が、どんどんどんどん減ってしまっているという今現状があります。でこうした減ってしまった生き物を、どうやって、守っていこうか、こういった研究を今しております。
そうなんですね。やはり動物だけじゃなくて植物や昆虫も数が減ってきている。
そうですね、
ということなんですね。それを守る研究をされているということなんですね。
はい、
この研究をされるきっかけって何かおありだったんですか？
そうですね、はい、僕自身すごい昆虫はじめ生き物が大好きで、よく学生時代も日本中あちこち行ってたんですね。
はい、
でそういった中でなんか昔は本当にたくさんいたんだけどなっていうことをあちこちでよく聞いていました。
ああ、そうなんですね。はい、
でそういった中でやっぱり、ね、自分自身で見てもやっぱり昔は良かったんだろうなっていうことがいっぱいあるんですね。でこういったところを見て何とかして僕自身守っていくことができないかなと思って、こういった生き物を守る研究をしております。
そうなんですね。先生は小さい頃というのはどんな風に過ごしてらしたんですか？
もう筋金入りと言いますか、
はい、
もう本当に虫が好きでですね、
はい、
夏休みなんかもずっと虫をかけてるような。
あ、そうなんですね。はい、
はい、
で割と自然が近くにある場所で過ごされていた？
いや、そういったわけでもないんですね。
はい、
結構街中にいたんですけど。
あ、そうなんですね。はい、ということは、じゃあその昔はよくいたんだけどっていうようなことは街中ではあまり聞かれなかった言葉ですかね。
そうですね。ただやっぱりテレビでもですね、そういった昔は多かったねっていうのを話をよく聞いたり、
はい、
あとはちょっと旅行に行ってね、川とか山とか行っていっぱいいるなっていうのを見ていると、やっぱりね、ちょっと住んでる周りはっていう感じのことはやっぱり思うことは多かったですね。
そうなんですね。ちなみに特にお気に入りの虫っていましたか？
そうですね、昔はカミキリムシとかすごい好きで。
カミキリムシがお好き？
はい、はい、そうなんですよ。カミキリムシって実はすごい種類がたくさんいて。
あ、そうなんですか？はい、
日本だと700種から800種ぐらいいるんですね。
カミキリムシだけで？
はい、はい、そうなんです。でそういったもの、カミキリムシもいろんな大きいものから小さいやつまでいて、それをいろんな姿形を見るのがすごい好きで。
へー、面白い。
はい、中学高校大学時代までよくあちこちで探しに行ってました。
ああ、そうなんですね。でも言われてみたら最近カミキリムシもあんまり見ない気がするんですが。
そうですね、うん、
はい、
やっぱり植林とかで杉ヒノキが増えてしまうと、
はい、
やっぱりね、カミキリムシって木を食べる昆虫なので、木の種類が少なくなるとどうしてもカミキリムシの種類も少なくなるとか。
ああ、そうなんです。杉ヒノキはカミキリムシは食べない？は
い、いや、そんなことはないんですけど、例えばスギカミキリっていうカミキリムシがいて、
はい、
はい、まさにスギを食べるカミキリなんですけどね、やっぱりそういう特定の一部の種類だけ増えてもね、やっぱり自然にとってはそれがいいのかっていうのはちょっとどうかなっていうことになりますし。
なるほど。
やっぱりいろんな生き物、いろんな、ね、虫がいた方がいいかなとは考えてますね。
なるほど、そうなんですね。やっぱり人間もね、同じものばかり食べ続けるというのはよくないですけれども
そうですね、
はい、やっぱりいろんな種類があるということが大切だということなんですね。
はい、そうですね。
はい、分かりました。ではそんな中浜先生に子どもたちからの質問を答えていただきたいなというふうに思うんですが、まず最初の質問からいきたいと思います。こちらは、ハニーネームがテルチン君、小学校4年生の男の子ですけれども、蜂について質問いただきました。蜂はどうやって毒を作って ているのですか、生まれた赤ちゃん蜂の時から毒はあるのですか、という質問をもらっているんですが、
はい、
いかがでしょうか。
はい、まず蜂はどうやって毒を作っているのかということですね。
はい、
で、まあ、そもそもなんで蜂が毒を持つ必要があるのかということなんですけど、うん、はい、蜂は防衛というか自分の身を守るために毒を持っているんですね。
はい、
ですから彼らは、まあ、彼女らはといいますか、うん、自分の体の中でわざわざ毒を作っているんです。
うん、自分で作る。
そうなんです。はい、でこれが、まあ、当たり前じゃないかというふうに思うかもしれませんが、
はい、
蚊とかアブとかっていうのは違うんですね。
うん、ああ、そうなんですね。
はい、蚊やアブは、はい、いわゆる唾液、
はい、
あれが体の人間の体の中に入ると、うん、アレルギー反応を起こして腫れるんです。
うん、はい、
ですけど蜂は本当に毒で、
はい、
人間の体に悪さをしようということで、はい、わざわざ作ってるんですね。
あ、その攻撃のために作ってる。
そうなんです。だから、はい、蜂そのものはすごくエネルギーを使って、毒を作り出しているということになるんですね。
あ、そうなんですね。はい、質問にもありましたけど、生まれた時から毒を作ってるんですか。
だいたい毒を持っているのは大人というか成虫になってからですね。うん、
はい、
幼虫とかサナギとかっていう時は毒はありません。なのでやっぱり、ね、巣の中っていうのは基本的には天敵はいない、敵はいない状態なので、
はい、
虫たちはね、ぬくぬくと育ってるわけなんですけど、うん、まあ、外に出てね、自分の身に危険が出てくると、はい、やっぱり何とかして武器を持たなきゃいけないな、じゃあ毒を持とうということで、うん、はい、毒と毒針を作ってるわけなんですね。
毒と毒針も作ってる。
そうなんです。当然そのサナギの時とか幼虫の時は針はないですね。
そうなんですね。
特にスズメバチとかミツバチっていうのは、はい、産卵管、
産卵管、
虫のお尻の先って、はい、卵を産むための管があるんですけど、働きバチっていうのは自分の子供を普通は作れないんですね。
はい、
で、じゃあ作れないその管をどうするかっていうと、うん、毒針に代わりに使ってるということになるんです。
はあ、それは、オスもメスも
ね、オスはないものが多いですね。
産卵管がないからということ。
そうですね。
じゃあ刺してくるのは基本的にはメス。
そうなんです。でも働き蜂は全部メスなんです。はい、性別でいうとね。
そうなんですね。はい、オスはいない。
オス蜂っていうまた別の蜂がいて、
はい、
見た目からして全然違うんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
オスの方が大きいんですか、ちっちゃいんですか。
そうですね、まあ種類によりますけど、ね、うん、まあ、オスの方が若干大きいかな。まあ、ただ種類によりますね、これは。
あ、そうなんですね。はい、先生、ちょっと順番が前後してしまうんですけれども、はいはい、ちょっと質問の中に、
はい、
これは夏さん、小学校6年生の女の子から、
はい、
女王蜂は1匹しか生まれないんですかって、その女王蜂が死んでしまったら巣はどうなるんですかって、同じ蜂に関して質問をもらってる、うんうんうん、このあたりはいかがですか。そのオスの蜂も数が少ないけど、女王蜂って何匹ぐらいいるもんです
か。スズメバチとか、はい、ミツバチとか、まあ、よくある蜂ですよね。
はい、
そういった蜂は基本的に巣の中に1匹しかいません。
1匹だけ。
はい、はい、なのでもしその蜂が死んでしまうと、
はい、
もうね、子供が作れなくなってしまうので、
はい、
もうどんどんどんどん巣は衰退していくというか、もう滅んでいく一方というか。
女王蜂がいなくなったら、もう働き蜂たちは働く意味がなくなっちゃうんですか。
いや、働きは働きます。
働いて、はい、
ちゃんと幼虫も育てるんですけど、はい、でも卵がね、生まれなくなっちゃうので、うん、
はい、
いずれはもうお年寄りばっかりになってしまうということで、もう未来がなくなってしまうんですね。残念ながら。
じゃあもうその巣はそこでおしまいになってしまう。
基本的にはそのおしまいと、まあ、すぐにっていうわけではないんですけど、しばらく時間が経ってると、
はい、
もうもともと数百匹いたのが数十匹に、数十匹いたのが数匹、やがてはっていう。
なってしまう。
ちょっと悲しいことになってしまいます。
あ、そうなんですね。はい、ただ
。ちょっと面白いことがあって、
はい、
今のはスズメバチやミツバチだけの話なんです。
はい、
アリの仲間で、はい、まあ、アリもね、同じように女王アリとか、
いますね。ね、
いますよね、うん、
はい。
アルゼンチンアリっていう、最近外来種で入ってきたアリがいるんですけど、はい、それは 巣の中一匹じゃないんです。
何匹かいるんですか？
何匹どころか何十匹何百匹ぐらいいると言われてて、
女王アリが、
はあ、だから一匹ぐらいやられても全然へっちゃらなんですよね。
なんか強そうですね。
そうなんですよ、はあ、だから、はい、もう巣全体でいうともう万を超えるようなアリがいて
すごい、はい、
海外だともうそのアリに巣をのあの家を乗っ取られちゃったっていう話もあるらしい
です。なんか聞いたことがありますが、はい、ああそうですか。そんなことも、
はい、
あるという
あるんですね。恐ろしい
虫の不思議ですね。
そうですね、
わかりました。虫の不思議といえばこの質問もとっても面白いんですけれども、はい、ハニーネームがイッシー君、中学校2年生の男の子から、うんうんうん、カメムシがあんなに臭いのはなぜですかというあの不思議な、ね、私も思うんですけど、
うん、臭いですよね、
はい、臭いですよ ね、はい、
あれもね、はい、結局同じなんですね、はい、蜂と同じで、やっぱり天敵、敵に対する防御のためなんですね、
はい、
だから攻撃をされると、例えば、うん、カエルにねつつかれたりだとか、
はい、
鳥にねちょっと攻撃されたりすると匂いを出して、はい、
うん、
なんか変な匂いするから逃げようということで、うん、追っ払うということになるんですね
あれ自体に毒性があるとかではなくて匂いだけで追っ払うというような、
ただ、はい、毒性がないかと言われるとちょっと微妙なところでして、はい、というのも狭い空間にですねカメムシを閉じ込めておくと、はい、カメムシも自分の匂いでやられちゃうんですね。
え、臭すぎて、
臭すぎて
そうなんですか。
そうなんですよ。だから、はい、人間だったらうわ臭いなで済むかもしれませんけど、はい、ちっちゃい生き物にとってはかなりやばいものになるかもしれないですね。
なるほど、わかります。あれはでも攻撃されないと匂いを出さない。
そうですね、基本的にもう匂いを振りまくようなものではなくて、うん、
はい、
攻撃されて初めて、
うん、
防衛のためにお前であっち行けっていうことでね匂いを出すということになってます。
はい、面白いですね。その石井君からもう一つ、ね、質問が来てる、はい、それをちょっと答えていただきたいと思うんですが、バッタはどうやってあんなに飛ぶことができるんですか、うんうんうん、という質問も来てるんですが、これはいかがですか。
はい、バッタね、結構種類によってすごい飛ぶものとね、はい、あまり飛ばないものがいるんですけど、うん、多分ねあんなに飛ぶことができるのっていうふうに考えてくださったのは、
はい、
トノサマバッタとかの仲間じゃないかなと思います。
はい、うんうん、はい、
でこのトノサマバッタの種類、他にもね車バッタとか少女バッタとかいっぱい結構遠くまで飛ぶバッタ
は
いるんですけど、うん、はい、彼らはね一回ジャンプって後ろ足で地面を蹴り上げた後に、はい、羽でバタバタ飛ぶんですね。
あ、ジャンプしてるだけじゃなくて。
そうなんです、
バタバタしてる、
はい
はい、
羽ですごいバタバタって羽ばたくので、うん、だからトノサマバッタとかになるとねすごい子は100メートル以上は簡単に行ってしまうんですね。
そうなんです、そんなに飛んでしまうものなんですね、はい、
そうなんですよ。
へー、
なので、はい、羽で飛んで、かなり移動するということになります。
そうですか、ちょっとなんか意外でしたね。バッタというとこう足でジャンプしてるぐらいにこうなんか足が太い、うんうんうん、ね、イメージがありますけれども、そうですね、そうではなくて、
うん、
羽で飛んでいるということ です
ね。もちろん足も、ね、はい、かなり頑丈で、
はい、
あれだけで飛ぶバッタもいるんですけど、
あ、そうなんですね、
もう種類によってはもうパタパタ飛んで遠くまで行っちゃうということになってますね。
そうですか。三田の小学校の皆様が授業で3年生ぐらいかな、うんうん、バタリンピックって言ってバッタがどれぐらい遠くに飛ぶかっていうのをね、バッタ捕まえてしてるなんてお話も聞いたことありますけれども、うんうんうんうん、じゃあもしかしたらトノサマバッタを捕まえると測ることが難しいこともあるかもしれないという、
もう走っていかなきゃいけないかもしれない、
ね、いけないかもしれないということですねはい、わかりました。ではまだまだまだね、先生には質問を引き続き答えていただきたいと思います。ハニーの日夏休み特別企画、教えて一博先生、この時間は三田学園の提供でお送りしています。
広大なキャンパスと充実の IT 環境、そして110年前からの全人教育、将来国際社会で活躍できる、そんな人物を育てます。世界標準の教育づくり、詳しくは三田学園のホームページをご覧ください。